自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
こんばんは、俳優の出会正幸です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございます。
自衛隊でナイト、12月27日金曜日、39回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そんな自衛隊を応援できたらと思ってお送りしている番組です。
今週は私と出会正幸でお送りいたします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でナイト 83.4MHz FM 世田谷ほか、インターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めまして、こんばんは、柿崎裕二です。
出会正幸です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。航空自衛隊飛行開発実験団。
はい、航空自衛隊の、ね、飛行開発実験団ということですけど、
はい、
出会君、
はい、
今年も最後になりましたね。
いやー、ちょっとあっという間ですぎてびっくりします。
ん、あっという間です。やっぱそう、
はい、
でも俺の方が年上でしょ、
はい、
もっとあっという間だよやっぱり。
は、
うん、まあそんなね、はい、皆さんね、今年どういう、ね、お過ごしをされたかどうかそれぞれでしょうけども、
はい、
この自衛隊でないともね、今年最後、航空自衛隊の飛行開発実験団、
はい、
しっかりお送りしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、飛行開発実験団、
はい、
こちらですね、航空自衛隊が導入した航空機およびミサイル等装備品の試験評価のほか、はい、テストパイロットの養成を主任務とすると、
はい、
いうことで、航空自衛隊航空開発実験集団隷下の部隊ということです。
すごいですね。
はい、で編成はですね、飛行開発団の司令、飛行実験群、整備群、誘導武器開発実験隊、
はい、
電子戦技術隊、飛行場勤務隊からなっております。
はい、
最初はですね、発足当時は浜松基地において編成されましたが、昭和32年は岐阜基地に移住しております。
はい、
はい、航空自衛隊岐阜基地はですね、岐阜県の鏡原市に所在するんですが、日本国内に現存する飛行場では最も長い歴史を持つと、
はい、
いうことで、なんと1876年、明治9年ですよ。
すごいですね。
うん、陸軍第3師団砲兵演習所が設置されて、
はい、
1917年大正6年に鏡原陸軍飛行場として飛行場開設と、
はい、
だから大正6年にはね、まあ飛行機があったということですね、日本にね、はい、やっぱり最初の飛行機の運用はね、民間じゃなくて戦争のためだと思うので、
はい、
まあ戦争というのはその本来あってはならないし、ない方がいいと思いますけど、
はい、
そういったところから民間に技術が浸透しているという、ね、一例でもあると思います。
はい
はい、そしてさっきの大戦はですね、その終結後の1945年、昭和20年、米軍がここに移住してまいりました。これ岐阜基地ね、
はい、
そして1957年、昭和32年ですが、アメリカ軍より一部返還を受けまして、1958年、昭和33年に航空自衛隊岐阜基地として本格的運用開始ということになっています。
これ一部返還というのは今もまだ返還されてないってことなんですか？
いや、その1957年の昭和30年最初に一部返還を受けて始まって、今は日本の、ね、航空自衛隊が運用していると思いますが。
そうなんですね。
はい、で飛行開発実験団が行う、ね、教育として、
はい、
TPC テストパイロットコースって書いてあるんですけど、はい、試験飛行操縦課程という、ね、はい、書いてますが、これはですね、新規開発航空機等の試験飛行を操縦士としての必要な専門的知識及び技能の習得を目的とする本課程は、昭和40年設立以来多数のテストパイロットを養成していると、
はい、
ということはですよ、まあ、例えば日本が今運用している F2 とか、
はい、
F15、
はい、
まあ、F-35 っていうね最新鋭の戦闘機もありますけど、かつて使用されてたね F-4 とか F-1 とか、
はい、
そういう飛行機の、まあ、パイロットを養成する、テストパイロットを養成するところでもあったということなんですね。うん、でさらにはね、技術幹部として必要な専門的知識及び技能の習得及び技術幹部としての資質を統治を目的とする本課程は昭和63年設置以来、多数の陸海空幹部自衛官及び防衛技官への教育を実施し、航空装備等に開発に関わる技術幹部を養成していると。何も自衛隊はね、もう戦うためだけの職種だけではなく、はい、このようにね、技術幹部ということで、多数のその専門的な知識と技能を習得してそれを生かす職種があるということなんですね。
はあ、すごい、いろんなものがこの、
うん、だってほら飛行機って飛ばすのってやっぱ特殊だと思うし、
はい、
構造も特殊、はい、エンジンも、まあ、万が一エンジントラブルあると大変なことになるんで、さまざまその高度な技術の塊だと思うので、そういったものをね、修理したりメンテナンスするところのこう幹部を養成しているということなんだと思いますね。
うん、なんていうんですかね、その日本の技術の粋がこう集まってそうで、あんまりこうなんていうんですかね、その秘密の部分みたいなものが多そうなところですね。うん、
まあとかくその軍というのは、
はい、
例えばいろんな基地見学してね、 F-15 を見させていただいた、 F-2 見させていただいた、
はい、
やっぱりね、操縦席、計器類がある、まあ、メーターとか、ね、はい、計器類があるところは絶対移しちゃいけませんよと言われてるんで、
はい、
そういう、なんていうのかな、秘密とすべきね、
はい、
もちろんそのいわゆる、まあ、本来敵になる側のね、はい、ところがそれを見て、あるいはそこを研究して、
はい、
どういう性能を持ってるかっていうのをね、写真から分析されてしまうんで、
はい、
まあ、撮らないようにするということなんでしょうけども、
はい、
当然ね、やっぱり秘密にしとかないと、
はい、
それをこう対抗されてしまっては戦えなくなってしまうんで、
はい、
当然の措置だと思いますが、
はい、
ここはですね、特徴として、まあ、いわゆるテストパイロットの養成もするということで、
はい、
航空自衛隊の中ではほとんどの種類の航空機がここにはあると。
お、
まあ、いわゆるテストパイロット養成なんで、
はい、
そこに航空機がないと養成できないと思うんで、
はい、
この基地には多数のね、航空自衛隊が装備する中で最も多数の航空機が置いてあるということのようです。
はい
はい、
ではここで一曲お送りしましょう。この時期この曲聴きたくなるんですね。
うん、
はい、それではお送りします。キュリオで粉雪。
今ご説明させていただいた岐阜基地ですけど、はい、先般残念なちょっとニュースを見ましてね、
はい、
岐阜基地航空祭、
あ、はい、
SNS 等でだいぶ話題になってましたけど、はい、まあ、なんとね、自衛官が土下座をするという映像が拡散しまして、
あ、はい、
まあ、あれはその航空祭に来られた方々が、まあ、ルールを守らなかったんで、
はい、
守ってくださいとお願いをされてるということで、ね、まあ、いろいろ SNS 上ではいろんなことはささやかれてましたけど、
はい、
一つね、皆さんに申し上げておきたいのは、やっぱり基地ですから非常にこの危険なことが多いと。例えば特にここは航空基地なんで飛行機飛ぶわけですよね、
はい、
飛行機というのは例えば大きい、まあ、何ですかね、コンビニの袋だとか、時はなんかいわゆる折りたたみ椅子とかね、はい、ブルーシートが問題になったみたいですけど、
はい、
ああいうものが風の影響で舞ってしまって、万が一飛行機が吸い込んでしまったら、
はい、
最悪の場合墜落だってあるわけでしょ、
はい、
そういう命に関わる重大なトラブルを起こすから、まあ、自衛官の方々はルールを守ってくださいとお願いしたにもかかわらず、
はい、
守らなかったらいるということで、
はい、
非常に残念な、ね、出来事でした、
はい、
まあ、皆さんこの航空祭に限らず陸海空さまざまな自衛隊見学等の、ね、機会はあると思うんですけど、もうとにかくね、危ないこともそれあります。ですのでルールを守ってしっかりとね、楽しんでいただきたいなとつくづく思いますね。
はい、
はい、
自衛隊でナイト。自衛隊でナイト、今週は 航空自衛隊飛行開発実験団をテーマにお送りしていますが、続いてはこのコーナー行ってみましょう。
自衛隊ミリメシ。
今日紹介するミリメシは信長ハイカラ揚げです。
はい、今何て言いました？
信長ハイカラ揚げですって言ったんですけど、
はい、はい、まあね、乗ってる感じでいいですね今日もね。
ありがとうございます。
今日はですね、はい、このミリ飯、デイさんに出すと全部ベロって食べてしまうんで今日はレシピの紹介だけにします。
はい、
はい、今ね信長ハイカラ揚げというね、はい、いうふうに言いました。これあのいろんな言葉が混じってて、まあ、信長というのは岐阜といえば信長、
はい、
うん、岐阜という名前すら信長が作ったんでね。でハイカラ、いわゆるそのなんだろうね、信長って南蛮由来のものを好んで使ったでしょ、はい、そういうハイカラもあるし、ハイカラのカラを唐揚げのカラにこう用いてたり、はい、いろいろこう複合的にね、はい、作られてる空字唐揚げ、信長ハイカラ揚げということね。
いや情報量多い上にハイカラって信長が作ったんですか？言葉というかそのハイカラの元みたいなの。
いや違うでしょ。
あ違うんですか、
うん、あそうじゃなくて、
すいません、
岐阜というね地名は信長が決めた。
はい、それは知らなかったですね、
うん、まあ、はい、中国ね岐山というところね、
はい、
から地なんて作ったということですけど、
はい、
まあ戦国時代のスーパーヒーロー信長をイメージした唐揚げです、はい、ということなんですが、
はい、
なんと岐阜基地オリジナル唐揚げリニューアル総選挙1位の唐揚げだそうです、
はい、
新しいもの好きで赤色を好んだと言われていることから衣に紅生姜を混ぜ込みましたということでね、はい、南蛮貿易、いわゆる南蛮の文化に力を注いだことから南蛮だれをかけましたということで、
はい、
ちょっとレシピをご説明します。
はい、美味しそうですよ、はい、
鶏もも肉 50g をカットする、
はい、
で紅生姜の水分も合わせて切っておいてください、
はい、
カットした鶏もも肉に、清酒、おろし生姜、おろしにんにく、食塩、胡椒をもみ込み下味をつけます。はい、そしてその鶏肉にですね刻んだ紅生姜、先ほど言ったように水分を切っておいた状態の刻んだ紅生姜に鶏卵、溶いたものですね、卵を入れて混ぜ合わせ、片栗粉、小麦粉を入れてさらに混ぜると、はい、最後にサラダ油を回し入れ混ぜる、そして70度前後で5、6分程度揚げ、中心まで火を通すということでね、唐揚げ完成ですが、またタレは別にあります、
はい、
南蛮だれということでみりん、酒、砂糖を混ぜます。火にかけアルコールを飛ばして砂糖を溶かして、そこにお酢ですね、そして醤油、豆板醤を入れて混ぜると、で先ほどの唐揚げに南蛮だれをかけて食べるということで、
はあ、
まあシンプルですけども、
はい、
この写真見ますとしっかりとレタスやらいろんな野菜が乗って、ブロッコリーも添えてあるし、ポテトサラダも添えてあるし、トマトも添えてあるし、
はい、
やっぱりね自衛隊での食堂で出されるこのなんていうんですかね、ご飯というのは栄養すごく考えてるなということで、もう栄養士さんに本当拍手を送りたいなと思いますけど、
はい、
どうですかこれ、美味しそうじゃない？
いや美味しそうですね。なんだこの紅生姜がうまいこといい、なんと言いますか、食欲をそそる色にしてると言いますか、非常に食べてみたかったです
あのまあ紅生姜ね、大阪紅生姜店とかあるもんね。
あそうなんですか。あ紅生姜店って紅生姜の天ぷらですか。
そうそうそう、あるでしょ。
あれ大阪にあるんですか。
大阪紅生姜店ってありますよね。
自分大阪生まれ大阪育ちなんですけど、うん、ちょっと外食をあんまりしてなかったもんで、
うん、
あんまり多分監督の方が詳しいですね、圧倒的に。
いや紅生姜店は結構家庭の味でもあるんじゃないの。
あららららら、ら、
うん、
あそうなんですか。
でもまあ色のアクセントっていうことで、
はい、
あとあのお酢で漬けた紅生姜ね、
はい、
生姜のその香味とともにすごく唐揚げにはさっぱりするんじゃないの。
はい、めちゃくちゃ合いそうです、
うん、
はい、
ちょっとたまにはこのレシピを聞いて自宅で作ってみたらどうかな。
そうですね、揚げ物はなかなかやろうと思わないんですけど、これちょっとやってみようかなと思います。この間聞いた、何でしたっけ、あの油を完全に敷くんじゃなくて、あの、うん、溜めて揚げるんじゃなくて、
いや君のファンの方もね、
はい、
あのいつも俺が作るんじゃなくて、
はい、
こういうレシピから作ってきましたって言ってこうみんなで食べるのを楽しみにしてるかもしれないしね。
お、
うん、
そういうことですか。
でやっぱり君がほら頑張れば、
はい、
自衛隊の皆さんで普段包丁とかまな板持って料理しない人も、あ俺やってみようなんていう方も出るかもしれないしね。
お、
うん、ぜひ自衛官の方からオリジナルレシピなんかで、ね、いろんなあのメッセージを送っていただきたいなと思いますよね。
あ、はい、あ欲しいですね。で、うん、それを僕が作ってみると。 あ、はい、監督多分忙しいと思うんで、うん、多分僕がそのレシピをいただいて、はい、そのレシピを再現してみると、素人の僕が、
あ、いいですね、
はい、うん、包丁だけは使える僕が、うん、
はい、
はい、ちょっとそれなんかそれちょっとやってみたいんで、現役の自衛官の皆様、別にそのあれですよね、隊員の方と食べてなくても家でこういうのやるぜっていうのがあったら、うん、レシピを教えていただけると、はい、うん、ちょっと企画を立ち上げたいなと、はい、思います。
企画立ち上げる、
はい、
すごい。
だから俳優出会い正幸の自衛隊員オリジナル一人メニュー、もしくは家族メニューのコーナーでできますもんね。どうですか、ありですか。プロデューサーの OK も出てますので、ディレクターさんの OK も出てますので、
はい、
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、
はい、今年最後の放送になってしまいますが、なんかちょっと寂しい気もしますが、また来年もねありますので、自衛官の方は年末年始のお休みってあるんですか。
はい、いや、ありますよね、当然ね。
あ、
まあただ休みといっても、はい、基地駐屯地は空になるわけではなくて、
そうですよ
ね、そういった正月だろうと、やはりそのしっかりと対応されてるね、はい、方々、待機されてる方々いっぱいいると思うし、まあ今年ですか、はい、今年の元日にね、
はい、
能登で大きい災害が起きました、
はい、
その時 もう一旦帰省はしてたけども、すぐに基地に戻って、駐屯地に戻って、災害派遣向かわれた方も多くいらっしゃると聞きましたんでね、はい、休みあるんですけど、
はい、
それは平和で何もない穏やかな日々があった場合は休みがあると、
はい、
何かあればその休みはなくなってしまうというのが宿命だと思います、
はい、
うん、だからこそやっぱりね、感謝を忘れちゃいけないなというふうに、ね、思いますね。
いや本当にその通りですね、うん、はい、だから少しでも休める方は休んでいただきたいなと思います、
うん、
はい、
まあ、なかなかね、
はい、
皆さんそうやって休めなかったりもするし、
はい、
特に駐屯地の中に住んでる、ね、方、営内に住んでる方っていうのは、ね、やっぱりなかなか休むと言って、ね、気が休まんなかったりもすると思うんだよね、
はい、
うん、はい、そんな自衛隊の方々はね、この年末年始もおそらく多くの方々がね、待機して活躍されると思いますので、
はい、
本当に感謝を申し上げたいと思います、
はい、ありがとうございます。ではここでもう一曲お送りしましょう。お聴きください、ジュン・スカイウォーカーで休みの日です。
自衛隊応援番組自衛隊でないと、今年最後の放送でしたが、いかがでしたでしょうか。
いや本当に1年早いなと、うん、しみじみ感じます、
はい、
はい、今回で8ヶ月ぐらいですか、39回目の放送ということで、
うん、
またちょっと来年もしっかり自衛隊のことをいろいろ皆さんにお伝えできればなという気持ちもしっかり持って今回、
そうですね、
はい、
日々活躍そして訓練、されている自衛隊の真の姿をいろんな形で、ね、伝えていければと思います、
はい、
そして何もね、軍隊とかね、戦争っていうそういうイメージだけではなくて、
はい、
まあ、災害派遣もそうですけども、自衛隊地域にね結構密着してます、
はい、
まあいろいろミリ飯でもそうですけど、その地域の密着のね、そういう様子なんかもいろいろお伝えできればと思っておりますので、
はい、
ぜひお聞きくださればと思います、
はい、この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊の質問など何でも OK です。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕一と
俳優の出会い正幸でした。
今年もお世話になりありがとうございました。
それでは皆さん、良いお年を。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。